送ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。9月5日の放送になります。夏休みが終わって新学期っていう時期ですかね。まあでもね、私、まあ、声優みたいな仕事してるんですけど、夏休みとかって特にないわけですよ。夏だからこう何日か休み取ろうみたいなのっていうのは、まあ、特にこう特別なくてですね、まあ、変わらぬ日々というわけでね、特にこれといってねないんですけど、まあでも別に長い休みなくとも休みは普通にあるんで、お盆とかの時期にね、まあ休みだから映画館行ってみようかなと思って、その映画のね、最近はネットでどんぐらい混んでるみたいなのがリアルタイムで刻々と更新される情報がホームページに見れますからね、そういうの見たらね、もうびっくりするぐらい混んでてね、やっぱみんなね、ニュースとかだと海外旅行に出かける人がね、空港でインタビュー受けてるんだとかって、もうあれも毎年同じの使ってもいいんじゃないかっていうぐらいね、毎回同じのね、なんかおじいちゃんおばあちゃんと涙の別れのシーンとかね、もうデジャブみたいなのを毎年見てる覚えあるけど、とか言いつつもやっぱ普通に休み映画館行くんやなって思ったりしたんですけど、まあ混んでてね、まあ今年結構対策ラッシュというかね、話題の対策みたいなのも結構多かったしね、そういうのは混んでるのかなって思いましたけどね。また特にね、新しい上映方式っていうかね、 4DX とかね、 MX4D とかが超人気でね、行きたいなと思って同じようにしてホームページ見るとね、普通に2日先まで全時間全完売とかなってるんですよ。もう全部バツついててね、本当に満席。映画でそんな連日満席ってなかなかないですからね。やってる映画は普通に、2D とかでも上映してるやつなのにね。まあ、やっぱり、珍しい上映方式っていうのもあるだろうし、まだ上映関数もね、それができる劇場、そのスクリーン、座席がね、仕掛け結構大変だと思うんでね。3D に加えて、椅子が揺れたり、こう水が出たりするらしいんですよね。まあ、僕見に行ったことないんで知らないんですけど、それができる、スクリーン持った映画館が少ないってことでね、まあ、でそのやってるスクリーン の図を見るとね、座席数もそんなに多くなくてね、100とか200規模のところでやってるんでね、やっぱり混んじゃうのかなと。まあでもこれ見てみたいですね。遊園地のライドっぽいですよね。何か映像を見ながら 3D 映像で、しかも椅子が揺れて、まあ、遊園地だったらもっとそれに特化した映像になってるだろうし、なんか、と思うんですけど、まあ、それっぽいのが映画館にできつつあるみたいな。僕一回しか行ったことないんですけど、ユニバーサルスタジオジャパンのバックトゥザフューチャーすごい楽しかった思い出があって、あれも確か椅子乗って、それ場所は多分移動、その場所から移動はしないと思うんだけど、椅子が揺れて映像が動くことで、すごいなんかあっち行ったりこっち行ったりしてるような気分が味わえるみたいな。スパイダーマンとかもそうだったかな。ちょっと一回しか行ったことないんで記憶は定かではないですが、ああいうのがね、映画館でもなんかそれに近いものができつつあるっていうのはね、すごい楽しみですが、超混んでていけないっていうね、ちょっとね、そのうち行きたいなと思ってます。皆さんね、行ったぞっていう人はね、感想のメールとか送ってみてください。それでは内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ9スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム、あおちゃんさん、大阪府17歳。内山さん、こんにちは。2週続けて映画を見に行ってきました。先週はヒーロー、今週はミッションインポッシブルを見ました。ミッションインポッシブルは見たことがなく、親に誘われたからなんとなくで見に行ったのですが、とても面白かったです。終始、展開にドキドキで、びっくりしたりクスッとしたり、百面相状態でした。トム・クルーズさんもとてもかっこよくて、一作目から見ないと思っています。内山さんは一作目から見ていますか？ミッションインポッシブルの最新作、今回で5作目ですかね、見ましたよ。すごい面白かったですね。もうこのまんま6、7、8ってどんどん続いてってほしいですけどね。トム・クルーズさんはね、すごい 好きなんですよね。最近は制作というかプロデューサーもやったり、やってその映画に出るみたいなパターンも結構ありますけどね。トム・クルーズさん、やっぱすごいいいですね。最近ので言うとナイト&デーっていう映画もすごい良くてね、大好きなんですけど、ミッションインポッシブルはね、記憶辿ってみたんですけどね、1、2はね、見たような見てないようなあやふやですね。 DVD とかで見たような気がしないでもないみたいな感じ。3はね、映画館で見た覚えがありますね。さっきね、公開の年を調べてあるんですけどね、15歳の時ですね。だから高校生の時に映画館で見ましたね。これもね、あんまり覚えてないですね。4はね、結構最近ですよね。これも映画館で見ましたよ。これは本当大好きですね。まあ、3作があやふやな状況で、シリーズで一番好きっていうのもあれですけど、シリーズで一番好きなのは4ですね。4は本当大好きですね。すごいいいなと思いました。4と5、どっちかと言われたら4が好きだけど、5もね、すごいいいんでね、皆さんちょっと見に行ってみてください。マジ、映画館で見るのに本当にね、最高な映画でね。本当なんだろうな、ミッションインポッシブル、5作目は、変に止まることがないっていうかね、もうアクションアクションの連続で、まあマッドマックスとかも思い出しますけど、そういう登場人物が嫌な意味で悩まないっていうかね、そういうのもいいなと思ったりしましたけど、その後ね、8月中はね、何本か映画見ましたけどね、化け物の子も見たしね、インサイドヘッドもね、やっと見ましたね。ピクサー最新作やっぱ見ておかないとって思ってね、まあインサイドヘッドも、まあ全然悪くはなくて、まあでもまあピクサーの歴代の中ではまあやっぱりトイストーリー3とかね、ウォーリーとかが僕は好きなんでね、まあそれに比べるとっていうのはありますけど、インサイドヘッドもなかなか面白かったですね。そんな感じですかね。ミッションインポッシブルシリーズいいっすね。やっぱトム・クルーズ最高ですね。大好きですね。続きまして、ラジオネームあやさん、24歳女性。内山さん、スタッフの皆様、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。私は今仕事のため海外に住んでいるのですが、先日1年ぶりに日本に帰り、コンビニのクオリティの高さに感動しました。特におにぎりは帰る前からとても楽しみにしていて、安さや種類の豊富さ、そして美味しさに一人でにやけてしまいました。内山さんは麺類が好きと前におっしゃっていましたが、コンビニでおにぎりを買うことはありますか？あったら好きな具も教えていただきたいです。長くなってしまいすみません。これからも応援しています。海外ね、いいですね。どこなんですかね。国名が書いてないんでちょっとわかんないんですけども、まあまた送っていただけると幸いですが、おにぎりそんなにいいとされてるんですかね。僕コンビニのおにぎりってもうね、食べた記憶がもう何年もないですね。全然わかんない。美味しいんでしょうね。コンビニでね、食べ物を買うのはね、冬の間の肉まんですね。もうあれはね、もうあったら絶対買っちゃいますね。もうあれをずっと食べる日々が冬ですね、僕の中で。うん、最近おにぎり派というよりもサンドイッチ派なんでね。もう今日もサンドイッチ食べましたからね。美味しいんですよ、サンドイッチが。クロワッサンに挟んでも、もういいですね、この話は。もう、次行きましょうかね。続きまして、ラジオネーム、ヨヨさん。僕の好きな人が内山さんのラジオのローテンションな感じが好きだということで、ラジオ、ポッドキャストで全部聞きました。彼女の好みのツボが分からなかったのですが、日常の何気ないお話を楽しくする内山さんの引き笑いに癒されました。今後も毎週聞こうと思います。このメールがもし読まれたら、中二病で引っ込み思案な僕も告白しようと思います。読んじゃったよ。ということはこれ、ヨヨさん、これ告白なさっていただいて、ダメだったら、NEXT! 他の女性にチャレンジみたいな感じだね。いい人と出会えるといいなと思いますけども、続きまして、ラジオネームミーさん、29歳、女性、埼玉県。先日私はお盆で実家に帰っておりました。私の実家は内山さんもご存知の場所だと思いますが、長崎県の五島です。バラカモンの舞台になっている福江島です。お盆に帰省するのはなんと8年ぶりでした。夕方からお墓に提灯を下げて、ろうそくの火の番をしながら浴衣で花火をしてきました。久々に白い砂浜と青い海、雲が多くてあまり綺麗には見えませんでしたが、もう見て川というか滝で遊んで、途中で岩から滑って腰まで水に浸かったり、 夜にはほとんど街灯のない道を散歩しながら星を見ました。いとこが12人中10人も集まり、いっぱいいますね、いとこが。若いいとこたちの遊びへの貪欲さはついていくことができませんでしたが、バタバタしながらも有意義な時間を過ごすことができました。いやー、ざまな、ばら、かったよな、すごく元気だった、の、い、って書いてあります。ちょっとね、全然正しく読めませんでしたね。ぜひ、内山さんもいつかは行ってみてくださいね。バラカモンっていうね、漫画原作のアニメがあって、2014年ですから、去年やってたんですが、それに僕が出てましてね。その舞台が長崎県の五島だったっていうことでメールいただいたんですがね。そうね、この夕方からお墓に提灯を下げて、ろうそくの火の番をしながら、浴衣で花火をしてきましたって、なんかこういう風習があるらしくて、アニメでも描かれてたんですが、それを実際にやってきたと。へぇー。写真もね、添付してくれてつけていただいたんですが、なるほど、なるほど。ここね、プライベートで全く旅行をしない人なんでね。仕事ではね、ここでも話しましたけど、海外に行かせてもらったりね。あと、日本だと各地のね、舞台挨拶とかで映画館とか行くんですけどもね。もう駅と映画館の往復ですからね。そんなこう自然に触れ合うとかって一切ないんでね。白い砂浜と青い海なんかいいじゃないですか。いいな。ちょっとね、僕もどこか行きたいですね。とか言いながら行かないんですね。続きまして。ラジオネームシスタールーカスさん、内山さんはじめまして。私のポッドキャストデビューはワンクールで毎回楽しく聞いております。まあワンクールっていうこの番組がポッドキャスト初めてやってみたよってことかな。内山さんの素敵なお声が聞けて幸せなのですが、自分の携帯から有名人のおしゃべりが聞こえてくるという不慣れな状況に毎回ドギマギしております。話は変わって、私はここワンクールほど前まで情報漏洩の危険が叫ばれる世の中、インターネットで不特定多数の人々とつながるのが怖く、 SNS 等にはほとんど手をつけていませんでした。3ヶ月前までやってなかったと。しかし友達に誘われて初めて見て月日が経ち、 SNS に触れる機会が多くなるたびに見事にはまっていきました。最近ではやることがないとき、友達からの返信が来るまでそわそわして落ち着かないので、気を紛らわすために内山のラジオにも聞くかって感じでひたすら返信を待つ日々です。内山さんは友達からの返信がなかなか来ないときはどうしていますか？よければ教えてください。はは、3ヶ月ぐらい SNS なんでしょうね。これ LINE とかなんですかね。なんかそんなようなコミュニケーションのやつをやったらハマっちゃったと。なるほどね。まあね、私はどちらかというと、まあ、LINE やってないしね、友達からの返信がなかなか来ないって言ってますけど、その、返信をなかなか出さない友達側の人間なんでね、いついつどうみたいな感じで遊びのスケジュール聞かれても、1日2日後に返すとかザラにありますから、まあ、ちょっと何も言えることはないですね。まあ、とはいえね、こう、読むだけでツイッターアカウントとか持ってたりするんでね、日々のね、サッカーのニュースとかね、映画のこういう作品が作られることになったよとかっていうニュースとかね、興行収入のニュースとかね、そういうので見てますからね。まあ、何らかの待ち時間はそういうの結構見てますよね。もう見すぎて、もうこれ以上更新されなくて見るもんないよみたいな時もありますよね。だからこれ、そう考えてみた時にね、こう iPhone でそういうの見る、習慣がつく前はね、結構本とか持ち歩いてたはずなんですよね。それで本持ち歩かなくなって、そっちに結構集中しちゃったみたいなのがあるんでね。これシスタールーカさんね、これ本持ってみましょう。そしたらもう解決ですね。雑誌とかね、もう本当に何にもやることない時とかね、もうゴシップ誌ですよ。何の興味もない誰それと誰それが熱愛と。へーっていうので、もう時間はいたずらに過ぎていきますからね。ちょっとゴシップ誌を買うっていうね。やってみてください。というわけで皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクール、シーズン3。
続いてコーナーに参りましょう。内山のスイッチ。このコーナーでは私が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししてまいります。今日のテーマはアナログゲーム。アナログゲームっていうのは、要はこう、まあ、テレビゲームとか、コンピューターゲームとかの反対語っていうか、まあ、そういうデジタル機器を用いず、こう、紙のカードとかね、ボードゲームとかね、まあ、例えば人生ゲームとかもそうですけど、そういうテーブルゲームだったり、ボードゲーム、カードゲームの類ですね。今日はちょっとそれでいこうかなと。というのも、最近またブームが来たんですよ、これの。 ロッカの勇者っていうアニメに出ていて、で、それの特典映像として、なんかこう、ブルーレイだったり DVD だったりの多分特典映像としてつくと思うんですけども、ちょっとどうやったら入るかみたいなのわかんないですけど、特典映像用にキャストの皆さんで人狼ゲームっていうのをやったんですよ。これが盛り上がりまして、で、人狼ゲームのルールをね、説明するのは難しいんでね、ちょっと皆さん調べてみてください。なんかこう、狼がいて、村、わかんない。もう、なんかね、なんかこう役割をランダムで決まったやつに従って、それぞれの役割で、頑張るみたいなゲームなんですよ。うん。で、人狼ゲームをやって、お、これ面白いなって、これ盛り上がって、で、なおかつ、前々から声優の友達の人と結構やってたんですよ、そういうの。入野美宇くんとかね、あと、三平優子さんとか、金田亜希さんとかね、新藤圭さんとか、黒龍幸さんっていううちの事務所の人ですけど、それは。とかと、ま、この人たちは、なんか、昔ね、ベイブレードのアニメとか、遊戯王のアニメとかでね、共演してたんですけど、彼らと結構遊んでたんですよ、そういうゲームで。この人たちも今年ね、誕生日祝ってくれて、その会の後に、パセラに移りまして、カラオケ屋さんみたいな。2時間半ね、アナログゲームやってましたね。もう、他に何も、一曲も歌わずにね。もう、あっという間に時間が過ぎていってね。で、昔とかはね、あの時はね、僕の家にみんな来たのかな？で、なんかね、みんながね、夜中にね、ドンキホーテに買い出しに行ってね、人生ゲーム買ってきてね、そのまま朝までやるみたいなこともあったりしてね、そんな遊びをしていたんですよ。で、その、やってた中、一旦そのブームが終わって、最近また来たっていうんでね、ちょっと最近ハマったゲームをね、話していこうかなと。最近のおすすめゲームの一つが、コヨーテっていうやつです。これが最近のヒットなんですけど、そのパセラでずっとやってたんだけど、このコヨーテまだね、僕人生でまだ1時間ぐらいしかやってないんですけど、これ面白かったんですよ。説明しますと、インディアンポーカーって知ってます？インディアンポーカーってあれはトランプ使うやつだけど、こう、インディアンポーカーはカードを掲げて、なんか自分の数字がわかんない中で、いろいろこう推理していくみたいなゲームだと思うんですけど、あれっぽいゲームで、コヨーテも数字のカードを、まあ、ランダムで引いたやつをみんなこう頭の辺につけて自分には見えないようにして、で、まあ何人かでやっていく中でその自分以外のみんなのカードは見えてるっていう状況で。で、コヨーテの場合は、その自分の数字わかんないままみんなのカードの合計を、当てるっていうゲームなんですよ、基本的には。で、まあ誰でもいいけど誰かから輪になって、誰かから私はここだと思うっていう数字を言っていくと。まあだから自分の数字だけわかんないから、人が言ったことに対して、あ、この数字が並んでて、あんな回答するってことは、自分の数字はこれぐらいだろうみたいな予想を立ててって、まあゲームが進んでいくみたいな。で、しかもその自分の持つカードの中には、数字はプラスもあれば、マイナスいくつみたいなのもあって、中には、かける2とかね、場の数字の合計を2倍しちゃうようなカードとか、ハテナって書いてあって、最終的に、決着がついた時に、また新たに1枚引いて、そのハテナに当たる数字が決まるみたいな、変則的なカード、博打的なカードもあって、盛り上がるみたいな。これ皆さん、コヨーテ知らない人が、今の説明聞いても面白さは伝わらないと思うんですけど、このアナログゲームとかって、この、説明を聞いても面白くないんですよ、根本的に。こう、しかも、いざやるぞってなった時に、初心者たちが、ルールを飲み込む段階の辛さと言ったらないんですよ。あ、それでこうなってこうなってみたいな聞くんだけど、何が面白いのみたいなのが、とかく起こりがちなんですよね。それ本当面白いのかみたいな。で、そこの辛い段階を何とか乗り越えて、ハマっていく時の快感みたいのがあって、しかも、何回も何回も、何とかやっていくうちに、みんな慣れてきて、その、コヨーテならコヨーテな、の、っていうゲームの、面白さの、真髄みたいなものが、顔を出す瞬間があるんですよ。なんか、あ、今何か起きたのみたいな、みんな顔を見合わせるような瞬間が、訪れる、なんかね、奇跡のような時があるんですよ。その時に、の、楽しさというかね、それからはもうそのゲームの虜になる感じがあるっていうかね。それがいいとこかな。うん。で、コヨーテはそんな感じでちょっとこれからもやっていきたいなって思っているゲームでね。しかもコヨーテのいいところはね、まあ簡単な足し算だけど、もう、 数学とかから離れて久しいところからするとすごい頭の体操になるっていういい部分もあるね。で、続きましてハゲタカの餌食っていうゲームがあって、これ数年前やってたんですけど、これも超面白いですね。名作ですね。これもね、最近やってないので忘れつつあるんですが、これはね、なんかこうみんなで輪になって真ん中にある点数のカードが出てくると、山札から引いて、で、その点ある1枚の点数のカードを何らかの方法で取り合って高得点を目指すゲームなんですけど、どうやって取り合うかっていうと、点数のカードとは別に自分の手札があるんですよ。これみんな同じ、数字のカードで、いくつからいくつまでっていう数字のカードを持ってて、で、その場に出た取るべきカードに対してオークションをやるわけ。自分の数字の中の、じゃあ6を出そうとか、3を出そうとか、2を出そうとかっつって、で、一斉のせいで出して、一番高かった人が、その今出てるカードを取っていって、で、それを繰り返していって、カードがなくなったところで合計して勝ちを競うみたいな。まあこれもね、今話したところで何が面白いんだって思ってる人が大半だと思うんですが、まあそれを乗り越える瞬間が大事でね。で、これオークション方式を繰り返していくゲームなんだけど、何が面白いかって、コストパフォーマンスのなんか考え方が試されるゲームで、この点数に対していくら出すのかみたいな繰り返しなんですよ。この低い点数に、ここはちょっと点数を積み重ねたいから自分の手札の限られた数字の中でこれを出すみたいなのを繰り返していくんだけど、で、何が面白いって、人ひねり加えられているのが、同じ数字を一斉のせいで出してしまったら、その数字は無効になっちゃうっていうルールがあるんですよ。だから、いたずらに高いの出しても、一番高かったとしても同じ数字が勝ち合ったらそれが無効になるっていうね。だから一番、その場にこれは取りたいっていうのが出て、みんな各々の一番高いやつ出したら帳消しになって、二回連続帳消しになったりして、そうでもない数字のやつが取っちゃうみたいな瞬間もあって、これがさっき言ったこのゲームの面白さの真髄だと思いますね。このハゲタカの餌食もやったなぁ。そろそろね、時間の方がね、来てしまってね、これからね、皆さんもね、何が面白いんだっていう感じだったかもしれませんがね、やってみてください。以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクールシーズン3。思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう。ラジオネーム、昼野さん。私の思春期の痛みは、ありきたりですが、高校1年生の時に3ヶ月だけ付き合った人とのことです。中学校から塾が一緒で、同じ高校に進学したのを機に、満を持して告白して、晴れて付き合うことになったのですが、高校に入学してしばらくすると、その彼が、なぜか髭を生やし出したことが、どうしても受け入れられなくて、別れを告げてしまいました。今ならわかるのですが、おそらく彼は、皮膚があまり強いタイプではなく、髭を剃れなかったんだろうと思います。正直、自分の痛みではなくて、彼の痛みですが、もう一度会うことがあったら、お詫びを言いたい気持ちでいっぱいです。痛みを与えたエピソードでしたね、これは。塾が一緒で、同じ高校行って、告白され、もうなんかこう漫画のようなね、素晴らしいエピソードかと思いきやね。しかも昼野さんから言ってんのにね。3ヶ月か。かわいそうにね、彼。まあでも、ヒゲの高校生ね。あれだろうね。制服とヒゲ。まあ、どんな制服かわかんないけどね。その、親和性のなさもちょっと大きかったかもしれないね。ヒゲね。顎ヒゲだけだったのか、全体的なヒゲだったのかも、ディテールも気になるあたりですけどね。このメールね、PS というかね、後日談が描かれていてね。先日、大学の友人が、合コンでその彼と会ったことを聞き、懐かしく痛みを思い出しました。というわけで彼は今もね、昼野さんに振られてから出会いを求め続けているというね。
まだヒゲ生やしてるとかね、気になりますけども。というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。今日はね、スイッチというコーナーでアナログゲームのね話を長々としてしまったわけなんですけども、これからやりたいやつがね、ゴキブリポーカーっていうゲームがあるんですよ。これね、安本博樹さんっていうね、皆さんご存知の声優さんがいらっしゃいますけども、安本さんが普通にくれて、なんかアナログゲーム最近好きなんですよって言ったら人づてにくれて、結構何年か前ですかね、数年前、まだ一回もやってないんでねこれ早くやりたいんだよな、ゴキブリポーカー。ちょっと今度みんな集まった時にね持っていこうと思うんですけどもね。これらのゲームね、高円寺に有名なアナログボードゲーム屋さんがあって、スゴロク屋さんって言うんですけど、スゴロク屋って言うんだけど、そこでね大体売ってますんでね、まあホームページも充実してるんでね、皆さんチェックしてみてくださいね。こういろいろまたね、僕もねブーム再燃というかね、やっていきたいなと思っておりますよ。これ絶対学校の休み時間とかね、まあ、持ち込んでいいのか分かんないけど、5、6人いたら絶対それぞれ盛り上がると思うんでね、安上がりだし、ちょっとやってみてくださいよ。番組ではお便り募集しております。メールアドレスは 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもございます。@one_agqr です。フォローよろしくお願いいたします。さらに、ポッドキャストも毎週月曜更新で配信中でございます。よろしくお願いします。それでは次のワンクールまであと4回。また来週。さようなら。